浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。はい、私はですね、昨日アゲハナセミナーというね、セミナーに参加をしてきました。こちらはスタイフで大人気のアメブロトップブロガーであるカリンさんと、ね、もう知らない人はいないんじゃないかなというほど大人気、超有名なアゲズメさん、こちらの最強タッグがリアルセミナーをするということでね、待ちに待ったね、6月2日アゲハナセミナー in 中目黒ということで私も参加をしてきました。私がこちらのセミナーに参加をしようと思ったきっかけというのはいろいろあったんですけれども、私自身はですね、15年間ね、自営業、自分の、まあ、会社、法人を10年、そして今年、個人事業主になって今年で5年目。そしてその前はフリーランスということで、いわゆる企業に属して、お勤めをするということをしたことがなかった人間なんですね。これ、なんていうのかな、取りようにすればかっこいいっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、その分逆に言うと世界が狭いんです。自分で好きなようにやれてしまう。特に今は個人事業主で、以前法人でやっていたようにスタッフたちの意見を聞きながら何かサービスやシステムを作り上げるということもないわけですよね。だからこそ自分のやり方で自己流でずっとやってきていました。もちろんそれで特に今非常に岐路に立たされているということではないんですけれども、基本的に私のビジネスというのはリアル対面がメインです。ですがやはりいろいろなことを考えたときに、ね、オンライン上でつながった方に何か提供できるサービスが私にもないかなというふうにこの頃模索をしていました。それもあって、今年は月に1回のオンラインセミナーをやったりですとか、自身のサービスの中にオンラインのしつけ相談なんかを組み入れて、少しずつ人にね、お客様もついてきてくださったりということではあるんですが、まだまだね、やはり私自身がオンラインでの、そういったビジネス、サービスの展開というのを全くしてこなかったし、興味もなかったので、はい、リアルが手いっぱいだったのでね、であまり考えてこなかったんですよね。ですけれども、このあげずまさん、そしてかりんさんをはじめ、このスタンド FM では、そのオンライン上でビジネス展開をされているという方が非常に多くいらして、私自身はこの分野に疎いので、何か一つでも二つでも勉強できることがあればいいなと思って、その道のトップを走っていらっしゃるね、二人がコラボをして今回セミナーを行うということだったので、ぜひ私も高額のために伺いたいなと思って参加をしてきました。そして、もう一つの目的としては、こういったサービスだったりセミナーに対してどんな方が興味を持って、どんな方が集まるのかなということも私は非常に興味がありました。私自身は動物を相手にしているわけなんですが、まあ犬を相手にする時間の方が長いですけれども、そうは言っても動物関連事業って人対人に対しての対人サービス、サービス業でもあるわけなんですね。なのでやはりお客様と親密な関係を築いたり、お客様に信頼していただいて、お客様がまた先生に、人にお願いしたい、人の話を聞きたいというふうに思っていただかなくては、なかなか、続けていくことは難しいわけです。たとえ、その方のワンちゃんをトレーナー自身がうまくトレーニングできたり、うまく言うことを聞かせることができたとしても、それが日常的に飼い主さんとの暮らしの中でワンちゃんと 飼い主さんの中での再現性がなければ、それはトレーナーの自己満足なわけですよね。なので私はワンちゃんに直接何かを教えるっていうこともしますけれども、基本的には飼い主さんにお伝えして、飼い主さんに日常生活の中で何か困っていることがあれば解決する方法をお伝えして、それを飼い主さん自身がやっていただいて、ワンちゃんとの生活に生かしていただくということをメインにやっています。そしてその中で長年犬と飼い主さんを見てくると、やはり動物と人というのは共通する部分というのが本当にたくさんあるんですよね。それは、人間がやはり一つの動物である、生き物であるっていうことから、もちろん人間の方がものすごく複雑な行動パターンや思考パターンがあるんですが、本当に根本のところって共通することが本当によくあります。私は動物行動学という分野の学問がとても好きなんですよね。それは犬に生かしているわけですけれども、犬にだけに関わらずいろんな生き物に共通するものでもあります。ですから、こういった人がどういう時にどういう行動をするのかということに対してとても興味があるんですね。こういったワーママであり、オンラインビジネスで成功されていて、いろんな方から、特に同じ女性ですよね、女性、特に、ママさんも多いと思います。そして自分で何か自分の人生を切り開いていきたいというふうに思われている方にとっては、あげづまさんもかりんさんも本当に憧れの的だと思うんですが、そういった方に憧れている方というのはどういうところに響くのか、そしてこのお二人はどういう投げかけ方をするんだろうか、それに対して、それは刺激、行動学の用語ではおそらく刺激というふうになるんですが、刺激に対して人々はどのような反応を起こすんだろうかということに非常に興味がありました。その点については私も本当に学びがありましたし、これをこういうふうに転用していくことができるだろうなということも非常に大きな発見がいくつもありました。セミナーの内容に関してはお二人のね、ここだけの話であったりとか、ご自身が歩まれてきた奇跡というのを本当に余すところなく、私たちにも分かりやすくポイントを押さえて伝えてくださったと思います。その中で私がいろいろね、お伺いした中でですね、最後に上妻さんがおっしゃっていた遊び、内容をどこまで突っ込んでお話ししていいのかどうかが分からないので詳細は伏せますけれども、遊びというキーワードにとても引っかかりました。動物というのは幼い頃は遊びます。それは遊びというものの中に、今後その動物が成熟をして子孫を残してやがて死に絶えていくわけですが、そのための全ての要素が幼い頃の遊びの中に凝縮されているからです。この遊びというのは、いわゆる高等動物と言われる、知能が高いと言われている動物であればあるほど小さい頃によく遊びます。その遊びを大人になっても遊ぶという動物というのはそんなに多くないです。野生動物では大人になって遊ぶというのは一部の霊長類を除いてほとんどありません。あとは、クジラとかイルカとかも遊ぶというふうには言われてますね、知能の高い動物、はい、ですけれども、生きることに精一杯の動物というのは遊ぶことをしないわけですよね。犬というのは大人になっても遊ぶことがあります。これは犬自身の知能がとても高いからというだけではなく、人間が養鶏成熟といって、小さい頃の特徴をそのまま残して成熟するという特徴を犬に求めた結果、成犬になっても遊ぶという要素を犬は残しているわけです。そして人間は大人になっても遊びます。ですが、忙しい日々の中でこの遊びの感覚を忘れてしまう大人、私 私も含めてやはりいるのではないかなというふうに思います。私たち大人が大きくなって大人になって何に一番時間を費やしているか、おそらく睡眠と仕事だと思います。それらが忙しくなればなるほど仕事だったり日々のタスクに追われて、我々の特権であるはずの遊ぶという感覚を忘れてしまっているのではないか。遊ぶというのは実はとても奥の深い定義だと私は思っているんですね。生きることに精一杯であれば遊ぶという余裕は生まれません。例えばお金を稼ぐ、健康を害されている、精神的に追い詰められている、身体的にも追い詰められている、そういった状況で遊ぶということはなかなか難しいけれども、この遊ぶという余裕があるからこそ我々は次のステップに進むことができる。その余裕を生かして他の分野につなげることができる。寝ている間に遊ぶってことはなかなか難しいですから、それ以外の他の時間、みんなが、私たちが一番時間を多く使っている、それはビジネスと、家事だったりワーママさんだったり育児、その中に遊びの要素を取り入れる。これはその人自身がその人の人生を、その人生が終わるまでに謳歌していくためにとても必要な要素ではないかなと思っています。私自身のことを振り返った時に、これ誤解をしないで聞いていただきたいんですが、私自身が行っているビジネスって、特に犬の保育園での犬たちとの関わり方って、私の中ではほぼほぼ遊びの延長なんです。今日はあの子とどうやって遊ぼうかな、あの子はどうやったらもっと楽しんでくれるかな、どうやったらこういうふうに動いてくれるだろうか、それを考えることが、ドッグトレーナーとして20年以上のキャリアを積んできましたけれども、私にとってはこの仕事をやってきて一番醍醐味を感じているところ、自分の仕事の一番好きなところでもあるわけですね。上妻さんのお話を聞いて、確かにただ稼ぐだけ、ただ生活のためであれば、ドッグトレーナーを自営業でやっているよりもはるかに効率よく、待遇よく、お金だけ稼ぐということはできるはずなんですね。だけれども私は20年間以上この業界にずっといた。それはなぜかというと、この遊びの要素が私の自分のビジネスの中にはあって、それが取りも直さず楽しいから、好きだから、だから今まで私は飽きもせず、やめようとも思わず、常に新しい気持ちを忘れないで犬たち、そして飼い主さんたちと接することができているんだなって気づかされたアゲハナセミナーでした。遊びの要素が大切であるっていうこと、そのお話をまさにこのセミナーの中で体現してくださったイベントがありました。かりんさんとあげ妻さんの貴重なお話だけではなくて、そのお二人のお話の間にはなんとですね、他のお楽しみのイベントがあったんですね。詳細をどこまで明かしてもいいのかちょっとわからないので、ぼんやりとさせておきたいと思うんですけれども、それはまさにですね、会場にいるみんなが本当に楽しめるような催しイベントをやってくださって、私はね、明妻さん、かりんさんのリアルイベントに参加するのが初めてだったので、お二人の新たな一面ね、二人、明妻さん、かりんさんと言ったらもうなんていうんですかね、ワーママの星という感じでね、もうお仕事もバリバリこなされて何でもチャキチャキやるという感じだったんですけれども、こんなエンタメ要素もあるお二人なんだ、まさにこんなにお忙しくてこんなにバリバリやっている、こんなに活躍されている方なのに遊び心を忘れない、その姿をね 体現していただいた、そんな時間もあって、やっぱりできる人って遊んでるんですよね。遊びにも、そしてもちろん家族やプライベートとの子供にもいつも全力で遊び心を忘れずに向き合っていらっしゃるんだなっていうことをすごく感じられたセミナーでした。そしてね、本日お集まりの皆さん、本当にとても皆さん輝いていて、この遊び心を忘れない、自分の遊び心を自分の人生にどういうふうに生かしていこう、そういった心を持っている皆さんとこの時間場所を共有できたこと、本当に光栄に思います。そしてこのセミナーをね、聞いている間にも私の中には次々といろんなアイデアが浮かんできて、あ、そうか、じゃあこういうふうにやってみようとか、次はこれを仕掛けてみようとか、こういったこともできるかもしれないっていうアイデアがもう無数に湧いてきてしまいました。楽しいですね。はい、まだまだこのお仕事辞められそうにありません。もちろんね、足りないところもたくさんありました。特にかりんさんによるお話ですね、こちらもどこまでお話ししていいのかわからないんであれですけども、リストメンテのお話をしてくださったんですけれども、私のとても苦手のするところだなと思いました。私自身で気がつかない間に、そういったできているところもあったんですね。あ、そういえば意識してなかったけどこういうふうにやってるなっていうことも多々あったんですが、それと同時に、あ、ここはもっとこういうふうにしたらよかったんだなとか気づかされる場所もあったので、この気づいた場所っていうのはすぐにでも取り入れていこうと思っています。あなたはご自身のお仕事、ご自身の生活の家事や育児や忙しい合間、あなたが生活の中で多くの時間を取っているところ、その中に遊びの要素を組み込んでいますか？私たちは動物の中でも人間という一生遊び続ける生き物に生まれています。ぜひ遊び心忘れないでください。私ももっともっと遊んでいきたいと思っています。そして昨日はアゲハナセミナー主催のアゲヌマさん、カリンさん、そしてそれをサポートしてくださるライフクリエイト講座生の皆さん、お会いできて本当に嬉しかったです。さらにですね、こちらのセミナーの始まる前にランチ会をね、催してくださったプニコさん、そしてそのランチ会で私は初めましての多くの方とご挨拶をさせていただいて、いつもねスタイフでお声を聞いている方や、本当にその時が初対面といういろんな方にお会いすることができました。皆さんとても素敵な方で、素敵な時間を共有することができたこと、このご縁も本当にありがたいなと思っています。人生は運と縁とタイミング、これが揃ってカードが目の前に揃った時に大きく動き出す、そんな大きな動き出しの瞬間を感じた方がきっとこのアゲハナセミナーの中でたくさんいらっしゃったんじゃないかなと思っています。私もね、いくつかのカードがまた揃ったなと実感しているところです。あとはどういうふうに動き出そうかなと、それも考えていきたいと思っています。ということで、またしても長くなってしまいましたが、今回は昨日中目黒で参加させていただいたアゲヅマさんとカリンさんによるアゲハナセミナー参加したよというお話と、その中で気がついたことを私なりにお話ししてみました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。